ミネルヴァチームでした。
はい、
いよいよ、
ええ、目にすることができるようになるわけだね。
じゃあ私もどこかで目にしていただきたい。
あ、そうですね、
青い服を目印。
あ、青い服なんですか、
はい、セリフはありません、ね、
あれ、何の役でしたっけ、
はい、アンドロイドでござい
ます。 アンドロイド、
はい、アンドロイドでございます、はい、スマホじゃございません、アンドロイドでございません、はい、その役で、はい、というところでですね、秋も深まってくると、
はい、
あの秋の食べ物というと私はねやっぱり栗だと思うんですよね。
お、ピンポイントできますね。
ピンポイント、
はい、
で栗っていうと前田さん何で食べます？
何で食べます、まあ、
もし前田さん家に栗がね、栗が30個ぐらい、まあ、届きましたと。
今ね、今あるんですよ実は。
あるんですか、あら、
どうしようかな、
まあ、まさにリアルどうしようかっていう時に、
まあでもね、でも栗ご飯です多分。
あ、栗ご飯、うん、そんな時になんか巷ではこんなことして、はい、あんなことしてっていう話を、今日のゲストの方がいろいろ教えてくださるよう、今日のゲストは、合同会社ブロードナイト代表畑中圭二さんです。こんばんは。
こんばんは、
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
栗ご飯といえば、
僕ちょっと栗苦手なんです。
あ、苦手、あら
甘栗も苦手なんです。
あら、まあ
そうですか。
あの食事の話題をするのにちょっと好き嫌いが多い人間がしゃべるんです。
今日のメインのテーマは先月もあのちらっとご紹介しましたが、あのおふくろの味2020動画保存計画という保管計画か、
ね、
はい、
このおふくろの味といえばやっぱり栗ご飯なんかはまさしくおふくろの味ではないかと思うんですが、よくよくいろいろ聞いてみると、うん、なんか、今日の栗ご飯にも通ずるようなものらしいですよね。
そうですね、
はい
はい、あの各家庭でいろんなおふくろの味があると思うんですけど、
はい、
あのうちではですね、そのおふくろの味を今までノートにしたためてたっていうことが多かったんですけど、そのノートではなくちょっと分かりづらいなっていう点を動画にして分かりやすく家庭で残していこうと、はい、その動画にしたものを孫にひ孫にあのどんどん継承できるように、でノートは劣化しますけど、はい、動画は劣化しないので、しかも分量も映像を見ながら入れられる。
これがばあちゃんが作った栗ご飯だよっていうのを言うわけですね、
はい、そうですね。
確かにあのノートは残っていたとしてもそこに写真はついてなかったですもんね。
そう、例えば煮てる時間も何分ってするよりも、はい、じゃあ、 あそのぐらいいじるんだ、お味噌汁もあそうやって箸動かすんだ、そうやって味噌溶かすんだ、細かいところまで見てもらえるようにしたいと思ったのがきっかけですね。
そういや我が家なんかではね、ノートというよりもなんかあのメモに書いたものが、
はい、
なんか分量のね、うん、これが大さじ何杯どうとかいうのが書かれたものが冷蔵庫にペタペタっと、はい、まあ、それがメモですけどね、はい、ノートにまではなかったけど、うん、でもまあそれが動画で残ると、うん、ね、前田さんも今まさしくあるあの栗が、
はい、
こんな栗ご飯にね、
そうそうそう、そうなんです。あの確かにね、その栗ご飯を作る材料はなんとなくわかるんですけれども、うん、じゃあそのまず栗をどうすればいいのかからもわからないわけであって、
うんうん、
ね、でなんかそんな時最近便利なアプリというかあるんでしょ。
あそこ行きますか。
はい、そこへ、はい、
そういう時にはまあクックパッドがね、
クックパッド
助かるわけなんですが、
ラジオをお聞きの皆さんもあああれあれみたいな、うん、ね、なんか私クックパッドを使ってったことがないので、どうやってこうじゃあ栗ご飯作りたいなっていうところはどうするんですか。
クックパッドの中で、うん、まあ、僕もちょっとクックパッドの回し物ではないんですけど。
そうですよね。
なんかあの噂によってあのクックパッドキッチンパパとかというふうになんかお聞きしたんですが、
は
い、
まあ、僕もクックパッド見ながら調理することはありますし、ちょっと前だったらクックパッドであの圧力鍋を使ってあのチャーシュー作ったり
して、
そういうふうにあのまず栗ご飯作りたいと言ったら栗ご飯とクックパッドで入力すると、
はい、
いろんな家庭のクックパッドの味が出て、クックパッドの味が出てくるので、例えば隠し味入れたりですとか、うん、何分間蒸すとか、うん、下処理の仕方なんかもクックパッド教えてくれます。
あれも結局はどなたかの家庭の味のレシピが書かれてるわけですもんね。
そうですね、それが他人の家のお袋の味で、
うんうん、
で私どもがやりたいのは、
はい、
自分家の、
うん、
うんちにちょっとあのフォーカスして、ぜひぜひあのやっぱり僕もちょっとだいぶ自分の母父母ももう60超えてきて、
はい、
いやでもあれ美味しいよな、でもレシピなんだっけなと思って、でもやっぱ人の家じゃやっぱり満足できないことなので、自分家の味が食べたいな、自分で作りたいなってふと思うときに周りにも聞いたら、あそれいいねと、自分家の味作ってみたいよという意見が多かったので、
なるほどね、
じゃあやってしまいましょう。
動画で残すけれども、これは公開することが目的ではなくて、あくまでもそのメモとしてご家庭の中で次の第2の子を残していくということが目的なんですね、
はい、もちろんあの、収益化を目指してですね、YouTube なんかに投稿してもいいんですけれど、
はいはい、
あくまでもその家庭 の, あのレシピが保存できれば、
はい、
役割は終わりなので、その先そこを宣伝していくとか、そこまでは今のところは考えてないんですけど、
はい、
環境によっては何か収益化で得られるようなこともやっていきたいな、
これってもう全世界、
全世界でもできますね
全世界でもできますよ ね地球の裏側の方に住んでらっしゃる方がね、
ブラジルの方の、
ブラジルの方のうちの栗ご飯だ、
まあ、うちが栗ご飯作るか分かりませんけれども、はい、あの多言語展開も考えてらっしゃるんですか。
多言語もこれから考えていこうと思います。今の素敵なアドバイスをもとにビジネスには貪欲にいこうと思います。
でも、ね、この、新型コロナウイルスの影響で、あのいわゆるあの、まあ、ステイホーム、家にいる時間が長くなって、やっぱり料理を作ったりとか、その家でご飯っていう割合が増えてると聞いてるんですよ、はい、そうするとますますこういう時期だからこそ、ね、家庭の味を動画に、
そうですね、あの料理する機会が増えてる皆さんにも活用していただきたいですし、もしも遠方でご自分のご実家に行けれない方にであれば、私たちが行って機材をセッティングして、
あ
で、
なるほど、
あのずっと録画しっぱなしにしておけば、はい、あとはもう料理をしていただいて、お母様にで、その料理が終わったらまた入ってカメラを撮って、で持って帰って編集すると、そうするとあのコロナ対策にもなっているので、
なるほどね、
きちんと消毒して出て行って、まあ、対面を最小限にしてですね、撮影することもできます。
昔は おばあちゃんたちが、はい、うちでこんなもんできたからちょっとあの持って帰られとか、あの食べにおいでとかみたいな感じでね、そうすると、まあ、そこに行ってやっぱりこのお袋の味っていうのがね、あって、あ、今思い出した、私ね、お袋の味っていうとね、結構家によって違うのが、はい、あのきんぴらごぼう、あれなんかもまさにお袋の味みたいなね、
違いますよね、やっぱ使う醤油にもよりとか、調味料にもよりますし、煮詰める時間にもよります
ね、違いますよね、あの汁気の多いとかね、
はい、
少ないとかありますよね、
まあそうやって食べ物の話をしたら本当に尽きなくなるんですが、そろそろね、
はい、
時間の方が迫ってきて、
ちょっとね、あの意外な感じがしたんですが、でも考えてみたら写真だって今はね、紙焼きをしないで全部データで残すような時代ですから、今後お袋の味もこう残し方が変わっていって当然なのかもしれませんね、
はい、そうですね。
でもし今日の放送を聞いて我が家もこれちょっとやってみたいと思ったらどうすればいいんでしょうか。
そうですね、弊社、合同会社ブロードナイトで検索していただいて、
はい、
ご連絡いただければ、はい、あのまずはお問い合わせから、
はい
はい、対応させていただきますので、
はい、
あのお問い合わせ無料になっております、
はい、合同会社カタカナでブロードナイトでよろしいですか。
はい、ブロードナイトカタカナでも出てきます。
はい、わかりました、はい、あなたがもしかするとお袋の味をこう動画で残すこう最先端に行けるかもしれません。これから本格的ですもんね。
そうですね、
ですね、はい
はい、私もこれから出てくるあの機内食をちょっと動画で残してみましょうか、はい、なんちゃってね、はい
はい、お後がよろしいようで、
よろしいようで、
はいはい、ということで、合同会社ブロードナイト代表の畑中圭司さんに今日はお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、この後羽田までご一緒しましょう。この後は、
はい、
リンダリンダです。
はい。